皆様大変お待たせいたしました。ではこれより第2部私の主張を始めさせていただきます。本日は先ほどもご紹介申し上げました岡山理科大学専門学校アクアリウム学科長の山本俊正様をお迎えし、漁業革命への果てしなき挑戦と題しご講演いただきます。簡単ではございますが先生のプロフィールご紹介させていただきます。山本先生は1958年岡山市にお生まれになられました。大手金属メーカーにご就職され、化学分析技術者としての総合研究所にご勤務、また貴金属レアメタルをはじめ希少金属分析技術の確立などの研究開発にご従事されておりました。1989年に有限会社マリンシアターを設立、宮島水族館など多くの水族館設計施工を手掛けられております。2001年からは現職アクアリウム学科学科長にご就任され、有名なあのファイティングニモでも有名な隠れ熊のみですね、こういったあの魚などの大量繁殖の技術の成功、もしくは海水に代わる代用水としての機能性を持つ公的環境水の研究開発などをスタートされております。現在多くのテレビ出演などにも、テレビなどにもご出演されていらっしゃるため、お見かけになられた方も多数いらっしゃるのではないかと思います。本日は、先ほど申し上げました漁業革命への果てしなき挑戦と題しご講演いただきます。それでは山本先生よろしくお願いいたします。
こんばんは。ただいまご紹介に賜りました、海の魚を川で買おうという不届き者の山本です。今日はですね、このような場に、お招きいただきまして、とても喜んでおります。ありがとうございます。まず今日はですね、どこまで研究が進んでいるか、テレビでもたびたびと登場させて、いただいておりまして、皆さんのブランカンをけなしとるというふうな状態だろうと思います。これからですね、少しですねまずVTR の方を見てくださいまして、今の最新の研究がじゃあどこまで進んでいるかということで見ていただければ結構だと思います。先日、実は岡山駅のサンステ広場の方ですね、ちょうど岡本太郎さんの作品があります。そこのサンステ広場という名前ついてるんですが、そこへですね、2500リットルの実は岡山を代表するサワラとですね、なんと不釣り合いな錦鯉が、今泳いでおります。もしお暇でしたらですね、拝見いただければなというふうに思います。それではちょっと、準備の方よろしいでしょうかね。 VTR の方あそうですか。はい、ちょっと、お時間の方まだありますので、お話しさせていただきます。今日は順を追ってパワーポイントの方で、この開発の秘話といいますかね、なんでこういう不届き者というか、海の魚は海で飼えばいいのに、なんで川の水で山の中でしなければならないかというふうなことで、話が出てくるんですが、実は、岡山理科大学専門学校加計学園ね、今5大学ございまして、実は海洋系の学科というのは実はなかったんですね、2001年までは。で、その後にですね、実はできたのが半田山の地にですね、山本行ってお前は授業取って海の魚を飼いなさいというふうな理事長の命令といいますかね、そこでいろんな水槽を据えてですね、まずサンゴの研究であるとかね、いろんなことを着手するんですが、決定的にですね海の水がない、これなんですね。海の水がないということはじゃあどこで確保するのということになるんですね。で、最初はですね、海に行ってですね水を汲みに行って、今は活魚車があります。当時は何もありません。ハイエースに1トン積んで何十トンもありますんでね、いろんな水槽があります。ウミガメの水槽もあります。クリオネのね寒流系の水槽もあります。サンゴの水槽もあります。というふうなことでね、とても苦労するんですね。学生がですね1年生2年生これね、もう上級生がですね水争いするんですね。水戦争が怖いもんでね、僕が使おうとした水がないじゃないかということでね、下級生叱責するんですね。 そのような状態をね見てきてくるとね、やっぱりどうにかしないといけないなっていうふうなことを考えましてね、でまずその水を捨てずにですね有効利用しようっていうふうなところから実は始まってるんです。有効利用、どういうふうにして有効利用するかというのは、今ですね水族館、いろんな水族館がありますが、中に、一つは、タンカーで海に行って遠いところまで走って綺麗な海に行ってですね、特に海遊館であるとか、東京のマグロを飼ってる有名な葛西水族館であるとか、沖合のですね、八丈島の辺まで行って綺麗な水を取水して帰るんですね、バラストタンクに入れて、こういうやり方か。もう一つは、これは日本ではあまりないんですけど、今日も話の中に出てきますが、人工海水というのがあるんですね。特に今熱帯魚ブームということで海水、これはですねものすごく費用が高いものなんですね。それからもう一つは海、水族館が海にありますから、海の水を、前の水を汲んで、地先の水を汲んで、魚を飼う、この3通り実はあるんですね。で我々はもう残されたものは人工海水という道しかございません。当時はね、2001年2002年の頃、これを一旦溜め込んで再生をします。まず再生をするのにタンクの中に入れて、魚が飼えるような状態じゃないんですね。もうドロドロのアンモニア臭がするような水を、浄化試験をきれいにしてですね、もう一回再利用とするいうことを試みたんです。技術的には確立されました。ところが確立されたけれども追いつかないですね。水槽群だってもうどんどんやっぱ増えてきますね。そういうふうなことで実は、川の水、特に旭川が山の向こうにあるんですね。旭川の水はとうとうと流れてる、なんで旭川の水で買えないかという、ことをね考えまして、まず水の研究の着手を約3年前から始めていきます。実際はですね、これ海の水ってですね約60成分の組成で組み立てられてるんですね。放射性同位元素もいればもっとありますね。ところが60成分のうちに本当に彼らの必要ないる生育するための組成ってどれだけあるのっていうふうなところから実は開発の歴史が始まってるんですね。準備できたようですね。すみません。じゃあ、前後しますけどね、今の最新の研究、実はマグロまでついに手を染めてしまいまして、この話も後ほどですね、森のマグロを作る構想ということで、大いなる野望を持ってますんで、それも、まあ、近いものがちょっと出てくるかも分かりませんので、ちょっとご拝見してやってください。 皆さんいかがでしたか。一番喜んでたのは私が喜んどったかなというふうに思うんですけど、学生生き生きしてるでしょう。本当にね、こう夢を持ってね、実は私が大それたマグロをやろうというのは学生のね、学生にこう後ろをこうね押されてるような感じでですね、あやるかと、そこまで頑張ってやるかというふうなことでね、実は、今いろんな研究を続けてます。本当にまあ、うちの学科はですね、80名ほどいますけどね、不登校もございませんよ。みんなやっぱり生き生きしてね、夢を持ってね、本当にやってます。夏休みも冬休みもね、盆正月も実はないんですね、魚界は。そういうような勢いでね、私だけの力では何もできませんので、私は舵を切るだけということで、まあ、今進めてます。はい。それではですね、ちょっとパワーポイントを用意しましたんでね、なんで、はい、先ほど話の中に出てまいりました海洋資源というのがいろんな方面でマグロの規制もおそらく起こりますね。まあ、いろんなところで魚介類に関しての危機が叫ばれてますね。今これはですね、1960年度64年ですね、この時がですね、国内の自給率のピークなんですね。113% ということでね、国民が十分食べれる数字なんです。ところが、ずっと右へ行ってください。2004年ですね、55%。もうすでに 50% に近づいてますね。もう限りなく、新しいところでは。当然ですね、今度、やっぱ、取る漁業から作り育てる漁業の方に転換しなければならないというふうなことで、今はですね、本当に養殖というのがね、世界的に行われてますね。約半分ぐらいですね、世界で。主要国という生産国の中で、やっぱりダントツは中国なんですね。中国の次に、日本もね、水産王国ということなんですけどね、中国1、2、3、4、5、6位、なんと6位なんですね。こういうふうな今ポジションにおります。はい。で、割合ですね、ちょっと綺麗な、空色というかですね、養殖業、あとは取る漁業の紺色ということで、だいたいもう半々ぐらいになってますかね。40% ですね。40% が養殖。日本は、養殖の割合は少ないんですね。20% ぐらいになってますね。で、実はですね、我々非常に危機感を持ってます。昨年の11月、サイエンス、アメリカの科学雑誌でですね、このまま地球温暖化、乱獲、海洋汚染、こういったものが進んでいくとですね、2048年には天然魚が取れなくなるというふうな大胆な指標が出されております。今今年も非常に暑かったと思いますが、南の八重山諸島、沖縄、石垣島ですね、大量のサンゴがね発火してますね。そういうふうなことでだんだん海が頼りにならなくなってきてますね。それとですね、ここに何点か書いてますけど、今確実にですね、欧米人ですね、普通に刺身食ってますね。生魚を。いろんな都市に私行きますけどね、回転寿司が見当たらないとこないですね、今ね。みんな回転寿司でね、美味しそうに食べてますよ。こういうふうに、今、肉食から魚食の方にですね、確実にシフトしてきてます。そういうような状況ですね。か、まあ、鳥インフルエンザの影響とか、まあ、いろいろありますけど、本当に今ですね、魚が足りないというふうなことで、日本からですね、なんと海外に出荷されているような状態ですね。特にね、中国あたりはね、面白い現象になってますね。中国も水産結構盛んなんですがね、最近のニュースで、おそらく中国産のものということ、非常にイメージが悪くなってますね。うなぎから抗菌剤見つかったりとか、そういうことについて、まあ、一つはトレーサビリティがないというふうな言い方をするんですが、そういった魚がですね、日本に今入らなく、買わなくなってます。売れなくなってますね。そういうような関係で、マダイにしても、ヒラメにしてもですね、すごくいい、以前よりは、漁価が強含みで推移しているというふうな状況になってますね。まあ、海は限界に来てますよっていうふうなことで、ちょっと後ほど触れます。 これはよく見るあの養殖場、海面養殖ということなんですが、今ですね、海の底はどうなってるか、これ私海潜ってみましたけどね、ヘドロ層がですね、ものすごいですね。餌、もう確実に餌の影響であるとか、ひどいところはね、3メートルも4メートルもヘドロ層が積もってます。私が海底に入るとですね、そのままズブズブズブっと海の中に入ってしまう。底なし沼の状態になってますね。そういうふうな環境、養殖場の下では、非常に病気が多発するということが、もう今までのデータで証明されております。これはあるところで大量、ハマチの大量死ということなんです。これはもうごく普通に見られるようになってきました。いろんな専門的な病気がありますね。というふうなことで海が頼りにならないということになってくると出てくるのは機能水である鉱滴環境水ということになるんです。先ほどちょっと先走りまして開発の歴史のことをちょっと話をさせていただきました。実は、これは魚類の話、歴史を最初からちょっと紐解かないといけないということになります。説明つかないと思います。これ実はですね、昔はですね、46億年という地球の歴史の中でですね、まず塩酸の海、塩酸の海から始まったというふうに言われてますね。その中で大陸の隆起や侵食がどんどんどんどん起きてきて、陸からですね、ナトリウムであるとかカリウムであるとか、今の海水の元がですね、海に流れ出すんですね。実は当時はですね、全く薄い、本当に希釈な、希薄な水であったんです。単純な水、今のような複雑な素材ではなかったというふうに推定されますね。ということはですね、太古の昔、まあ、シーラカンス、ここ書いてますけどね、金目鯛と、海の魚も川の魚も実はなかったんですね。今からですね、ここになりますね。魚の歴史はですね、地球に出現して4億6000万年前というふうに言われています。で、まず海のからですね、川に進出した最初の種類が、プテラスピスという風な、これをちょっと見ていただいてください。甲羅でものすごい甲冑兜をかぶったようなすごい魚です。今化石で産出されますけど、実はこの魚ってすごいのはですね、川の中でも対応できるように腎臓を実は持ってたんですね。強力、腎臓の形成がなされたんですね。で、なんで彼らが川に追い込まれたかというのは、右の方によく化石で有名なオウムガイですね。ごめんなさい。オウムが今現存してます。下側のですね、アンモナイトですね。彼らがですね、当時、地球上の、覇者だったんですね。どんどんどんどんやっぱ彼ら、脊髄動物ですね、魚類を食ってたんですね。そういう意味で彼らが、えいやーと、自殺の思いで飛び込んだのが実は川であったということなんですね。こういうふうに言われてます。というふうなことで、まず当時の水はもっと薄かった。ならば、原始の海の水を探そうじゃないかというふうなことになるんですね。で、ただ生きてるだけでは価値がありませんね。干渉じゃありません。養殖、我々のジャンルは養殖ですから、陸上での養殖ですから、成長しなければならないんですね。で、ここでやっぱり浸透圧という問題が立ちはかかってくるんですが、まず上に、これは、どちらか、ヒラメかカレイか、お分かりですかね。お分かりですかね。左ヒラメの右カレイということで、これはカレイですよね。カレイで、実はね、海の水はですね、約 3.5% の塩分濃度なんですね。海水、ごめんなさい、魚の、海の魚の塩分濃度というのは 1% なんですね。ここにもすでにヒントがあるんですね。1% ということは、今、当時から言えば約4億年経った現在では、海の水は濃くなってるんですよ。この先1億年、2億年経つと間違いなく塩分濃度というのは高くなります。当然絶滅種、耐えられないものは死んできますね。そういうふうなことで、もともともっともっと希釈な水でいけるということが証明されてるんですね。彼らの、もうすでに血液の中にインプットされてるんですね。いうふうなことになりますね。まあ、ここで川魚、川と海の魚の違いというのを書いてますけど、単純に皆さんがですね、お風呂の中に使ってたらですね、シワシワになりますね。それから、ナメクジに塩をかければですね、ナメクジに塩いうことで、ヘナヘナになってしまいますね。塩分濃度高いもの、塩をかけるとですね、実は水分の移動はですね、体内から外側に向かってどんどん出ていくんですね。そういうことでナメクジ死んじゃうんですね。川の魚逆なんですね。 常に、淡水というのは塩分濃度ございませんのでほとんどゼロですから、外からの水がですね体内にどんどん入って水ぶくれの状態になりますね。大量なおしっこします。こういうふうなところでもう圧倒的に機能的に違ってるんですね。ということで、まあ、海水の組成の中で実は必要なものを消去法で消していきました。まずいらないということから始まってますね。これを大量にいろんな試薬を使えば使うほどですねコストが上がるんですね。だからもう本当に今まで開発で、1号2号3号4号ってずーっと番号をつけていったんですけど、今8号までいってますね。その中でもうちょっとでも一つの試薬でも減さないとですね、海の水ただなんですよ。ただの水に匹敵するためにはですね、できるだけ絞り込まないといけない。それができたのが、昨年の1月、公的環境水ということで特許申請の方を行いました。いうふうなことなんですね。で、じゃあそれでは、閉鎖循環式、海とつながってないところで養殖をするのは閉鎖循環式の水槽と申します。その中でですね、まずそのなんでこれがですね、発展してこなかったという最大の理由があります。もう実にですね、ここなんですね。右の人の問題の下を見てください。海の魚は海で作る根強い固定概念、これ以外ないんですね。当たり前のことなんですけど、海の魚は海で作りますね。川の魚は川で作るって当たり前なんですね。この固定概念を捨てましょうというとこが一番の大きな、我々をこう突き進めた、研究に一生懸命邁進させたことなんです。まあ他にもいろいろ問題ありますけど、ちょっとお時間ないんで省きます。で、出来上がった公的環境水、公的に育つ環境の水というふうなことで、まず飼育水が低コストということがあります。水資源があればですね、川の水でも地下水でも、水道水でも何でもできますね。で、一つの目標としてですね、山村漁村に通うじゃないかという大胆不敵なね、野望を持っております。それが一つの漁業革命につながるんじゃないかっていうふうなことになりますし、今中山幹部元気ないですね。若者の U ターン現象、うんぬんかんぬん言いますけどね、特産品ない、あるとこありますけどね、やっぱりね、衰退してるんですね。そういうふうなことで、私は中山幹部のね、産業の切り札にしたいというふうな思いも持っております。まあ、いろいろありますが、これちょっと後ほど一つずつ、説明していきますね。飼育水が安いというところで、一つ話になりますが、皆さん、25メータープールにですね、人工海水、観賞魚で使うものを、水を満杯したらですね、なんと250万円になります。ペイしないですね。これじゃあとてもとてもペイしません。で、もう一つは、一番下ですね、タンカーによる輸送がですね、大体ね、トン5000円ぐらいで運んでますね。それで行くと125万円ということになります。実に、今、先ほどの水道水、ごめんなさい、人工海水250万に、プラス、水道代1トン200円という換算すると50万円になってしまうんですね。とてもとてもそれじゃ立ち打ちできませんね。そういうふうなことでいきますと、ごめんなさい、飛ばしましたが、約60分の1のコストで上がるということが分かっております。それからもう一つ、成長が早いということが挙げられます。もともとね、彼らはですね、濃い、海水の中でですね、非常にストレスを持って苦労してるんですね。最近海の魚を見るとね、ちょっと楽に、公的環境水の中に入れて楽にしたらねけんというふうな気持ちになってきましたね。まず成長率が違います。マダイ、ここで書いておりますね。次ちょっと示しますけど、これ左側、同時期に育てました。左は 30.12、3ヶ月12、47.75 というふうに出てますが、圧倒的に差が出ますね。約代謝。海水魚の海の魚の代謝の約 30% は水を作り出す。要は塩分濃度を、体内の血液の塩分濃度を保つために使われてますね。そういうふうなことから非常にそういうリスクが少なくなります。エネルギー代謝が少なくなります。ここで示しました。最も大きいのは人工海水飼育のヒラメっていうふうなところをちょっと見ていただければいいんですが、紺色と、ごめんなさい。あ、上からですね。ヒラメに関しては約 1.3 倍の成長率の差が、もうすでに、分かってきております。ちょっとこれ飛ばしますね。それからですね、海の水ではございません。地球上に存在する水ではないんですね。魚病って、いろんな魚病があります。 ここへ端的に示します繊毛虫というのがあるんですが、これをですね右側の鋼鉄環境水につけたらどうなるのということで、ありましたが、実にですね約20時間後にですね細胞破壊を起こします。左の下ですね、細胞破壊をして死んでる状態ですね。それからいろんなものがいますね、海にはね。こういうカンパチから出てくるカリグスという、これ甲殻類の仲間なんですけどね、いうふうなことで海の魚、本当にこう今かあの病気の方でかなり侵されている。彼らがあの実は低浸透圧についてこれないということを示しているんですね。真水に近いものの中に戻すということは、彼らは高い塩分濃度によって進化してきてますから、極端な薄い水に戻すと細胞破裂を起こすんですね。それを利用するということで鋼鉄環境水、病気に強い、つまり病気に強いということは、今中国の話題になっている抗菌剤、いろんなものを使う必要がないということを示されています。今も大量にヒラメ作ってますが、一度もこれは正真正銘、薬を使ったことはございません。病気は出ておりません。それからですね、山の中で全てやるということになると、マダイ、これマダイなんかもですね、実はこれから、受精卵、もう卵の段階からですね、実は鋼鉄環境水で子供ができるということは分かってきてますね。今孵化の瞬間を左側に示しておりますね。それから鋼鉄環境水の適合魚種、トラフグ、ヒラメ、シマアジ、マダイ、実はオニオコゼ、キジハタ、ハマチ、特にこれから有望なのはキジハタ、オニオコゼ、クエ、これキロ6000円以上しますね。こういったところを狙いたいと思ってますね。確実に成長早いです。これがですね岡山を代表するサワラなんですね。実は9月17日が来ましたら、サワラの記録、日本記録達成します。日本一になります。今30センチぐらいになってます。当時これ入れたばっかり7センチです。これはあの岡山県のサイバー漁業センター、今香川県と、それから岡山県、これはあの補聴を取ってですね、サワラをね増やそうという試みでどんどんやってるんですね。今ですね、サワラ、瀬戸内海で取れてるやつ、なんと3割も4割も取れたものの中には養殖なんです。要するに放流した魚がほとんど取れてるんですね。天然魚3、4割ぐらい取れるということはですね、ほとんど天然魚がね、いなくなってる証拠なんですね。こういうふうなとこですね。あ、これまあ、これが金魚と一緒にこう泳いでますね。まあ、これはまあ、あの、ちょっと飛ばしますけど、魚を育てるためにはですね、プランクトンを作らないといけないんですね。そのプランクトンも非常にあの、海水よりも生育がいいということ分かってます。これも示してますね。今言うピンク色のところがですね、実は、鋼鉄環境水 SW3 と書いてるのが、これがそうなんですね。上回ってますね。これは動物性プランクトンです。これは、あの、クロレラですね。クロレラについてもほぼ変われないということで、証明してますね。じゃあこれから我々は一体どこへ行くの、どういうふうにするの、水を開発しましたけどどういうふうに考えるのということになるんですが、これからのテーマはエネルギーコストの削減ということが一番重要になります。実はですね、これはある廃校なんですね。ご存知の通り、皆さん鍾乳洞であるとか鉱山に入ったことありますけど、夏は涼しく冬は暖かいですね。ということはですね、エネルギー、電気を使って、あるいは燃油、オイルを使ってですね、養殖をすることがいらなくなるんですね。特に岡山は瀬戸内海って厳しいところなんですね。8度、最低水温8度になります、冬は。夏になったら28度ですね、今。こんな20度からね、差があるようなところって養殖に不向きなんですね。これ、校内で行けばですね、17度から18度。全く電気代がいらないですよ。そういうようなことで今、こういう地下圏というのに養殖場を持っていこうということで、すごく注目しております。今後の課題ということで、やはりやるからには儲からなければならないというふうに感じてます。いろんな研究がありますが、私たちがやってるのは地に足がついた、社会に根ざした、研究をやっていこうじゃないかということで終始一貫しております。いろんな先生方から山本は、コストだとかいろんなことを言われますが、実は私も企業人やってきましたんで、コストが、ペイするかいうのは当たり前のことなんですね。そういうようなことで、失敗を起こさない方法をいろんなことで今模索しております。まあ、これなんか変な、なんか、人傘みたいな来た人がおりますけど、こうやってたまにはね、沖縄の方にサンゴの調査に行ったりしてますね。ここから、マグロの話になります。 実はマグロはですね、ものすごく難しい魚なんですね。サワラもですね、難しいんです。ぶつかるんです。ちょっとした閃光ですね、稲光でね、直進的にぶつかっていくんです。それとまず言えることは、マグロはですね、大きな水槽じゃないといけませんね。いろんな課題があるんです。実は、これが適合実験中のクロマグロということで、小さい水槽で実はやってるんですが、いろんなこと分かってきました。壁にぶつからないためにタイガースカラーなんですね。私も最近タイガースも元気いいですけど、私はタイガースファンなんですけど、やっぱり白と黒にするか黄色と黒のラインにするかいうことで、学生がどっちにしますかいうことで言ったんですけど、やっぱタイガースカラーにしようということで、これうまくいきましてね、あのマグロがですね、ちゃんとこれをですね認識してます。あの黒いタンクだったらぶつかりますね。こうぶつかるということはね、頚椎骨折を起こすんですね。そういう事故が多いんです。いうふうなことで、まずマグロもこの高低環境水に適合ができるということは分かってきました。そういうようなところですね。これがザザッと書いたクロマグロの淡水化養殖への挑戦ということで、今後地下圏での養殖というのを目指してまいります。もう一つ拡大解釈をします。今ですね、日米欧と人工衛星の計画がありますね。宇宙圏でやろうというふうなことで、これ将来ですね、RZ1710 計画ということで、多分古い皆さんはご存知 と思いますけど、2001年宇宙の旅ってありますよね。そこに出てくるような宇宙ステーションですね。この中になんとですね、1500人収容しようということで、こうなってくると1500人の食の方になりますね。自給自足しなければなりませんね。じゃあ地球に行きましょう、行ってきましょうねって言って、なかなかできるもんじゃないですね、コスト的に。当然こういう閉鎖された空間の中で食料の自分たちの自給自足をやっていく必要があります。そういうふうなことを考えたら、一つ養殖というのも、宇宙圏での養殖もおそらくこれから視野に入れていかないといけないと思われます。そういうふうなところですね。いうことでいろいろとお話ししましたが、ちょっとお時間も押してますので、まあこれからいろんなことで進めていきます。非常に自分のことで恐縮なんですが、あさってですね、RSK の夕方どんどんの方に生放送で、今の育ったカンパジであるとか島味であるとか、30センチにもなった岡山を代表するサワラ、こういったところを中継が入りますので、ぜひ見てやってください。とりあえずですね、私の話はここまでにさせていただいて、ご質問の方に入りたいと思います。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、山田先生ありがとうございました。非常に熱のこもったご講演となりましたが、ちょっとお時間申しておりますが、お一人様ほど、ご質問、はい。
今日は大変ためになるお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
私は岡山市泉田の藤本と申しますが、20数年前に私もこの魚の実験をしたことがあるんです。それは3センチぐらいの金魚を1年間で27センチまで成長させました。それとあと水耕栽培を1本の距離からもう1000以上ぐらいの花を咲かしたり、で今度この県で理科大学専門学校の方のネットを去年ぐらいからずっと見ておりまして、ぜひ山間部でやろうというんで、もう土地の予定もしまして、それから水の実験も水の中に水の層の中に高電圧 の電子分解酸素水素分解装置をつけて、まあ人間が自分が飲んでみまして、いろんな医学的な の結果出してみたりしましたんで、まあ、それをの魚の方に与えたらどうなるかという、まあ、ちょっと実験もやってみたいんです。で、まあ、養殖の方は実際経営的なもんで、電子開発的なもんと生物的なもんと両方もう今研究しようかないうことで、私は理科大学の 卒業生なんです。
そうです
か。高校の方の。で、先輩も同じなんで、で、三洋電機の研究所ってもんなんで、で、今回、岡山戻ってきたもんですから、この時代専門学校のニュースとかいろんなの来まして、ぜひやってみようということで、もう今、ベンチャーの方の立ち上げを、今、来月、3ヶ月ぐらいからやるんですけど、でぜひ、もう少し勉強したいんです、実際は。で、学校の方にも行かせていただこうと思って、で今月でもう会社辞めるんです。それを行くしかないんで、それとあと、その実験で、宇都宮大学の、砂漠化を緑化する植物の方も、もう今実験でやって先生の後ライセンス許可いただくなんで、で砂漠を緑化しながらいう 方面で食料生産とかいろんな、まあ、サウジアラビア の、まあ、の方にも話を持っていこういうんで、地球規模的に環境を良くしていきながら食料増産とかいうのを将来においては考えとんで、ぜひもう少し深いところを研究させていただこうかなというんで、今日何が何でもよしていただきましたんで、よろしくお願いしたいと思います。はい、
どうもありがとうございます。本当にまあ、これからの方向というのはエコロジーの中に大いなるビジネスが含んでいるということに、まあ、当然なりますね。食料というふうなことね、自給率の関係、日本非常に弱いですよね。一体どうするんでしょうかね、今の農業政策も含めてですね、そういう中で本当にこれからのですね、一つ のビジネスチャンスの中に、養殖というふうな観点というのは大きなものがありますね。私がやっぱり思うのには、まずですね、植物であるとかそういったもののバイオというのは進んでますね。ところがですね、海の魚、おそらく遅れていると私は思います。例えば皆さん今トマトをですね、いろんな水耕栽培、カゴメなんかが大きなプラントでやってますよね。人工耕でやってますよね。進んでるんですね。まあ、遺伝子組み換えの賛否はありますけど、いろんなことで成長するっていうふうにやってますけどね、本当にどう言いますかね、魚のプラントって高効率で育てられるプラントって聞いたことありますかね。私はないですね。私たちが目指そうとしているのは実はフィッシュプラントなんですね。低コストでしかも安心安全な魚が育てれる。今日ちょっと言いそびれましたけどね、出てきた廃液はですね、肥料として循環しています。私今までですね、武将でですね、全く畑仕事はしたことございません。実は初めてですね、うちで出てくる汚水を使ってですね、ナルト金時トマトですね、いろんなものを作りました。これは実験で実証するという意味でやってますね。そういうふうな一つの完結したもの、本当に地球にストレスのないものにやっぱり変えていかないと我々の未来はないんじゃないかなというふうに思われますね。まあ、先ほどご質問者の方ね、本当にこれから思い切って仕事を辞めてっていうふうなことで、素晴らしいなというふうに思いますし、もしよろしければですね、私どものところへ一度来てくださればなというふうに思います。大いに歓迎いたします。
はい、ありがとうございました。まだまだ会場からのお声もあるかとございますが、大変恐縮ですが、お時間の関係もあります。ここで打ち切りとさせていただきます。本日は、漁業革命の果てしなき挑戦と題し、ご講演いただきました。私事で非常に恐縮なんですが、2年ほど前に、山本先生、訪ねさせていただいたことがありまして、その時にこのお話をいただいて、非常に感銘を受けたのを覚えてますし、学生の皆さんの本当に生き生きしている表情は今でも私の中に鮮明に残っております。まあ、森のマグロということで、いずれは私たちの食卓に上ってくることはおそらく間違いないのでしょうが、こういった科学技術の進展の一方で、我々は環境を守ることもこう大事なのではないかというふうに先生のお話を通じて感じた次第でございます。今後の先生の活躍をお祈りいたしまして、どうぞ今一度盛大な拍手よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 では以上をもちまして第12回講演会および私の主張を終了させていただきます。どうもご来場ありがとうございました。次回は9月26日水曜日午後6時半より当サンタホールで修実学園修実大学名誉顧問の柴田はじめ様を講師にお迎えし、高学歴社会の犯罪多発の謎を解くと題しご講演いただくご予定になっております。また後半私の主張では前参議院議員の片山虎之助氏をお迎えし地方自治と私のテーマでお話しいただく予定になっております。次回もぜひ多数お誘い合わせの上どうぞご参加くださいませ。今日は本日はご清聴ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。